今年とうとう最後の収録になってしまいました。
はい、10回目、
第10回放送。
はい、あれいつ目標に定めたんでしたかね。
あれはね、第6回ぐらいじゃなかったんですかね。
あれ、
そう、第6回第5回ぐらいです、
ぐらいでしたっけね。年内10回目標に。
このままいったら第8回ぐらいで止まってしまうっていうので、
うん、なんかまあどっかで2回足そうぜみたいな。
そうそうそうそう、
はい、
で前回の第9回放送があり、
はい、
ほんで今回第10回。
第10回。
ある意味今日はちょっと目標をクリアしますよ。
あ、いろんな意味でね。
はい、例えば23時26分。
はい。
早い。
早い。
いいね、この時間に放送、
収録。
収録するの。
はい。日付変わる前に収録が始まるとかね。そうです。もう、なんか今までいない速さですね、これ。
速さですね。
はい。いいですね。
今日はぜひ取り直しなしで。
なしで。
行きたいなと思うんですけども、
はい。最近ちょっとね、事故が多かったんで。
そうですね。本当にね、ほんま申し訳ないです。
いやいやいやいや。はい、もうね、なるべくならサクッと行こう。
サクッとね。
はい。
サクサクと行きました。
はい。
これでですね、ちょっとね、もう今年をね、一年振り返るっていうのをね、ちょっと一回考えたんですけど、
はい、はい、はい。
ちょっとね、ずっと社会派ラジオで通してしまってたんで。
もう一応ね、なんかね、意識はしてないんですけどね。
そうです。
会話の中がね、たまに、社会派的なラジオが多かったですよね。
そうです。ソフトバンクとか、う
ん、ソフトバンクとかね、
まあ、ね、そんなのが多かったんで、
はい、
もうそういうふうにね、1年振り返ったらまた社会派ラジオになってしまうと、また
そらそうだわ、うん、
またボロが出てしまう。
はいはいはい。僕らね、別にね、社会派ラジオしたいわけでもないんですけどね。
そうなんですよ。好きなことドクドクドクドク喋りたいだけなんですけど。
そうですけどね、
はい、
気がついたらなんかね、社会派的なね。
そうなんですよ、
うん、
もうほんでもうボロボロの放送毎回放送してるわけなんですけど。
そうなん
です。でですね、
はい、
今日は、23日。
23日です。
明日がクリスマスイブ。
24日です。
24日です。
はい。
それでですね、今月、まあ今月は今年ですね。
はい。
まあ31日が、うん、最後の日曜日。
ですね。はい。確かそうです。はい。
一大イベントが、国民的一大イベントが明日あるんですけど、まあクリスマスイブを除いて。
お、なんかあるんですか？
あります。もう狂喜乱舞する。みんなが、
およよ、
東京の方であるんですけど、
はい、はい、
中山っていうところであるんですけど、
中山、
はい、
中山さん、
中山競馬場、
競馬場、あ、わかった、有馬記念だ、
有馬記念、
有馬記念だ、
そうです、
はい、
で、まあ、土曜日の晩に収録してるというふうな時点で、
はい、
放送が乗る頃には、F1 話と同じように、
結果が出てる、
結果は出ている、
はい、
結果は出ている。
はいはい、
ということなんですけども、うん、一応予想、公式予想。
公式予想。公式って何？公式って。
釣り吉阿部の井戸端会議室認定の。
認定の。
予想をやってみようか
な。予想をやってみようかなと。はい。
はい。で、これですね、もうさっきに言っちゃいますけど、
はい、
この予想通りに、僕は馬券を買います。
はいはいはい。
買ってきます。
はいはい。
で、当たったら、
たら、
視聴者プレゼント。
マジっすか？
マジっすよ。
視聴者プレゼント？
視聴者、まあ、聴取者ですか？
聴取者、あ、とか、ラジオか、聴取者。はい。
プレゼント。
ちょっと待ってください。
はい、
聴取者プレゼント。
はい。
そんな太っ腹なことやるんですか？
いや、やっぱりね、
はい、
こんな放送ね、
はい、
第10回までやってきましたけど、はい、やっぱり、ね、周りの、なんですかね、声があってこそ、メールはいつしか来てないですけど、来てないですけど、
はいはいはい、
周りの声があってこそ、
あってこそです。
はい、放送なんで、ちょっとでも還元したいなと。
お、なんか、えらい、リスナーに優しい番組ですね。
その代わり、外れたら、なしです。
はい、あ、まあ、それは、ね、
でもなしです。
それはね。はいはい。
で、ちょっと予想してみようかなと。
おー、は
い、ちょっと僕も、いろいろ、競馬を、まあ、ちょっと、たしなんでた時期があったんで。
っていうか、つりちゃん、結構いろんなことやってますね。
やってるでしょ。ギャンブルは大概一通りのことは手出します、
ね。あー、なるほどなるほど。
やったことないのはオートレースぐらいですよ。
オートレースってあれギャンブルなんですか？
あれ、なんかギャンブルらしいですよ。でも大阪とか関西圏なんか ないんですよ。ないっていうか僕知らないだけかもしれないですけど、
はい、
ないんで、
うん、
僕はあと競艇とか。
競艇、競輪。
あ、競輪も行ったことないな。競輪を見たことあるだけ。
要するにメジャーギャンブル？
はいはいはい。
認定されてるやつ？
はい。
あれは？
は、競馬。
競馬。
競艇。
競艇。
競輪。
はい。
ぐらいですか。
うん。
オートレースも一応公認なんですけど、やってるとこがどこでやってるのっていう感じで。
多分少ないですね。まだメジャーではないですね。
ですね、
うん。
で、まあ、競馬。
釣りちゃん、競馬。
競馬。
はい。
一番ハマってた時期がだいたい10年前。
あれ、そうなんですか？
そうそうそう。
10年前というと、サイレンス鈴鹿。
まあ、ちょっとこっちですね。
待機シャトル。
もうちょっとこっちです、
ね。もうちょっとこっち。
2000、あれはもう2000年超えたあたりじゃないかな。
じゃあ。
あ、でもそれぐらいかな。
グラスワンダー。
あ、グラスワンダー、僕はもう激ハマりしましたね。グラスワンダーは、僕、敵やったんですよ。
あれそうなんですか？
あいつには負けるな、スペシャルウィークやったんです。
あ、スペシャルウィーク。あ、
もうスペシャルウィーク。
懐かしい名前出てきた。
スペシャルウィークの大ファンやったんですよ。
へ
ぇー。で、スペシャルウィークが、有馬記念で負けたんですよ。
そうですね、ディープ、あ、ディープじゃねえわ。グラスワンダーが2連覇しましたからね。
そうそう。
はい。
で、うわーっと思って、
はい、
グラスワンダー、お前、スペシャルウィークに勝ってんから、
はい、
勝ったんやから、お前ちゃんと勝てよと。
ほうほうほう。
で、グラスワンダーを応援し始めたんです
よ。
敵やけど、うん、お前あの、スペシャルウィークに勝ってんねんけど、強いはずやから、
うん、
お前勝てよと言ったら、その後1回も勝たずに3連敗して引退ですからね。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。
え、あの、2回目のアルメ記念勝ってからですか。
勝ってから。その後出てきたのが、TM オペラ王なんですよ。
あ、もう僕、その辺からもわかんない。
なんでしょ。でも結構こっちなんですよ、確かに。あれも、あ、でもあれがミレニアムイヤーやったかな。
だと思いますよ。僕ね、
あ、そうですそうです。
今言ったね、うん、馬はね、全部ね、僕ね、高校時代にね、
うん、
高校生がなんで競馬の話してんのかわかんないんですけど、うん、高校生の時のクラスメートで、競馬すごい好きな友達がいたんですよ。
あ、はいはい、
で、本人は馬券買ってないって言い張ってましたけど、はいはい、まあその辺はわかんないですけど、うん、学校で競馬新聞広げてる友達がおって、
はいはい、
で、当時ね、G1、10連戦とか、
今は違います。
違うんですよね。当時確か G1 10連戦とかで。
ありました。
で、やっぱり、ほら、ミーハーやから、G1 だけ乗っかって、僕も一緒にこう、競馬新聞見てた時期があってね。うんうん、それで、ちょっと名前を知ってる馬がちょろっと。
はい。おそらくね、僕ね、ちょっと今勘違いしててね。
うん、
僕が二十歳の時に、走ってた馬かなと思って。
はいはい。
僕の二十歳と二十世紀をちょっと混在しちゃってね。
ちょっとずれてますよね、
ちょっとずれてる。ちょっとずれてる。4、5年ずれてるんですよ。
あれそんなにずれてる
?4、5年ずれてますよ。
10…
あ、じゃあ2年ぐらいか。あ、でもそんなもんでした。
ま
あ、
僕が2年ぐらいなんで、あ、つりちゃんやっぱ5年ぐらいずれてるわ。
うん、ほんでですね、
はい、
今回ですね、
ほうほう、
まあ、新聞なんですけども、
はい、
競馬8。
言っていいんですか？
はい。あ、言っていいですよ、そんな。
はい。
競馬8、いや、もう一般紙ですから。
はい。
これ410円するんですよ。
え、競馬新聞って割り返しするんですね。
410円します。
はい。
で、これは、
はい。
まあ、僕の自分の中の位置づけですよ。
はい。
まあ、競馬8は、どっちか言ったら、穴新聞。
穴新聞？
穴新聞。
え、やっぱり、その、新聞によって、あの、的中率が良かったりとか。
あります。で、競馬ブックってやつがあるんですよ。
うん、うん、うん。
競馬ブックってそれは教科書。
教科書みたいなことを書い
て。
正統派を書いてる。
そう、うん、正統派でこっちが異端児。
異端児。
異端児。
え、だいたい2つですか？
競馬ブック。あとで馬とかね。いろいろあるんですよ、
うん。
ですけど、まあ、大手はこの2つ。
競馬8と競馬ブック。
そうそうそう。うん、で、僕は普段は、
うん、
よくスポーツ新聞についてる、
うん、
競馬の欄を見て買うんですけど、
うん、そうやね。
今回有馬記念。
うん。
なんで買いました。
気合い入れて。
気合い入れて買いました。
はい。
で、これをですね、ちょっと今僕も持ってきたんで、
はい、
持ってきましたね。
はい。
すごいですね。
うん。
今回、もう注目といえばですね、
うん、
ディープインパクト。
あ、もうこれはね、もうみんな名前知ってるんじゃないですか。
もうほとんど知ってるんじゃないですか。
はい、むちゃくちゃメジャーですね。
で、この前凱旋門賞、
はい、
ちょっと失格になりましたけど、はい、出走 C の、
はい、
前走ジャパンカップを大楽勝し、はい、まあ大楽勝、まあ勝ちの、
うんうん、
んで無敗の三冠馬、去年までは。
おー。
去年は負けたんですよ、有馬記念。
そうなんですか。
去年もね、ハーツくらいっていうやつで負けたんですよ。
そっから無敗ってこと？
そっから、あ、それ前が無敗。
あ、そのまでが無敗ってことね。
はい、まあ、当然今年も、まあ、凱旋門賞の失格を除いたら全部勝ってますからね。
マジっすか？
はい。天皇賞春とか。
え、そんなん、ディープインパクト勝っときゃ大丈夫じゃないですか？
お、全然大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
へ
ぇー。ですね。ちょっと他の馬をね、ちょっといじっていこうかなと。
はい、あー、はいはい。
でですね、まあ、1枠から行きましょうか。ポップロック。
ポップロック、あ、ちょっと待ってください。まず最初に何頭おるんですか？
あ、14頭です。
14頭ですか。
14頭で8枠。
8枠
まで。
はい、はい。
で、1枠1番がポップロック。
はい、ポップロック。
これが、父エリシオ、凱旋門賞馬。
あ、そうなんですか？
凱旋門賞馬。
へぇ。
で、母がポップス。
ポップス？
ポップス。あんまりちょっともうここは全部言ってたら、おそらく1時間で足りないんで、
はいはい。
まあ、徐々に、削っていきますけど、
うん、
これエリシオってね、うん、そんなに成績良くないんですよ。
でも凱旋門賞と。
まあ、なんですけど、種馬場成績が。
あ、はいはい、
息子たちがあんまり、息子、娘たちがそんなに走らない。うんうん、で、こいつが、久しぶりの、なんていうんですかね、出世頭。
ああ、その、エリシオの中でね。
そうです。今、すごいペーパーノーズ減ってますね。
はい。
で、この前ですね、 住所勝ちまして、5月に目黒記念。これですね、目黒。
あ、1着。
1着。
はい。
で、次に、
うん、
ですね、5、オーストラリア。
オーストラリアで。
の G1 に出まして、7着。
7着。
で、この前が2着。メルボルンカップ3200。
2着。
2着。
オーストラリアにも競馬あるんですね。
ありますよ。ブラジルだってあるんですよ。
競馬って全国、バンコクにあるんですか？
ほぼバンコクです。ですね、北米は全部あるでしょ？
北米は全部ある。
全部ある。ね、カナダ、アメリカ、うん、あるでしょ？ほんで、欧州もほとんどあります。
ヨーロッパも。ヨーロッパも。まあ、凱旋門賞があるぐらいですか、ね、
ほとんどあります、うん。ほんで、ない地域って言ったら、アフリカ。
あ
アフリカはないです。うん、で、アジアも、ほとんど、うん、アジアはごく限られた地域にしかないです。
日本。
日本。うん、で香港。
香港。うん
ぐらいかな。
中国ないんですか？
中国ないです。
うーん
で、韓国が、やってるんですけど、
うん、
まだ全然。
まだそんなにメジャーじゃない。
メジャーじゃない。
うん
日本のシュボバが、
うん、
大したこと、こんな言い方悪いですけど、大したことないシュボバが、
うん、
向こうに連れて行ってるような感じなんで、うん、
あ
絶対、ああいうに、なんですかね、下とか、ランクが下の地域には、
うん、
絶対こっちからいい馬出さないんで、ほとんど。
あ、そうなんですか？
そうそうこっちでどうにもならんというか、
うん、
使いどころがないのをほとんど出すみたいな感じなんで。
ってことは、韓国はまだ始まったばっかり。
そうそう。
今からって感じですね。
今からですね、今からです。う
ん、あ、まあいいっすわ。ほんで、はい、次いきますか。
で、2枠2番がですね、デルタブルス。
デルタブルス。
これが菊花賞馬なんですよね。
菊花賞取ってるんですか？
買ってますよ。
へぇー。
で、菊花賞を買ってまして、で、最近はね、ちょっとね、そんなに成績が良くなかったんですけど、
はいはいはい、
ですね、この前の、こいつと、1枠1番のポップロックと同じレース出てまして、
はいはい、
メロボルンカップ。
うん。
これで1着に。
あ、さっきポップロックが2着だったのは、
そうそう。
このデルタブルースが1
着
だった。
はい、はい、
はい。
で、3枠3番、
はい、
ドリームパスポート。
これなんか名前がいいですね。
そう
です
。夢の切符。
夢の切符。
夢切符。
はい、いいじゃないですか。
で、これがですね、
はい、
こいつ実はね、この前、ジャパンカップ2着。
あら、ジャパンカップといえばさっき言ったディープインパクト
が。ここでが1着になったやつね。
お
ー。で、菊花賞も2着。
あら、2着コレクターですか？
そうです。ほんで、皐月賞も2着。
あらあらあらあら。
あと、ダービーは3着。
ダービーは3着。
ダービーは3着。
はい。
で、ここで出てくるのが、
うん、
やたら2着、3着多いでしょ？
多いですね。
こいつね、デビュー以来ね、3着から外れたことないんですよ。
そうなんですか？
そうです。
2着、2着、1着、3着、2着、3着、1着、2着。おー、すげえ！
でしょ？でも、これより前はあるんですけど、新馬戦とかね、
うんうんうん、
ハギステークスまでしか出てなかったんで、
はい、
でもあるんですけど、一応こいつは 100% 3連、副賞何が入ってる。
じゃあ、こいつ副賞買っとき当たるじゃないですか。
まあね、今までの競馬とまた違うんで。
有馬記念は。
有馬記念は。
まあまあいいっすわ。じゃあ、どんどん次行きましょう。
行きましょう。
どんどん
次。3枠4番がディープインパクト。
あ、出ました。ディープインパクト来ましたね。
もう去年の三冠馬。
はい。
で、まあ今年も G1 3勝。
お
ー。もう、ケチのつけようのない成績です。
うん、はい。
ケチのつけよう。まあこれはいいでしょ。
誰がどう見ても本命。
本命。大本命。
はい。
で、4枠5番。
はい。
ダイワメジャー。
あ、これなんかちょっと名前聞いたことある。
あ、ありますか？
はい。
この前ね、マイルチャンピオンっていう G1 買って。
あ、それでかな？スポーツニュースで多分名前聞いたんかな？
で、天皇賞っていうのも買って。
お
天皇賞、秋ね。
お
春が買ったのは、春を買ったのはディープインパクト。秋の、天皇賞を買ったのは、ダイワメジャー、
うん。じゃあこれ、強い馬なんじゃないですか？
結構強いですよ。で、皐月賞も買ってるんですよ。
あれあれじゃあ、ディープインパクトいなかったら、もうこの馬の時代だったんじゃないですか？
いや、それがですね、また後で説明するんですけど、はい、なかなか、
そういうわけに
はいかないんですよ。ああ、
まあいいっすわ。じゃあ次行きましょう。
はい、スイープ投手、4枠6番。
これもなんか名前聞いたことある。
これもね、結構有名ですよ。で、後日ね、今年、まあ去年のエリザベス女王杯。まあ、うん、
あ、じゃあこれメス馬？
そうです。
はいはい。
牝馬ナンバーワンを決めるレースで勝ってます。
おお。
で、その年は、宝塚記念も勝ってます。ボバを。蹴散らしてます。
すごいじゃないですか。
すごいですよ。
うん。
で、今年は、一応、京都大賞典っていうレースを買ってるんですよ。
へぇ
ー。で、まあ、なかなか大きなレースなんですけど、
うん。
買ってるんですけど、その後は、勝てず。
あんまパッとして、
ね。パッとしてです。まあ、でも、エリザベス女王杯2着なんで、
うん。
まあ、これ2着でも実際3着なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。 1着の馬が膠着になっちゃったんで、
おお、まあ、
まあ実際3着なんですけど、一応成績上は2着ということで、うん、で5枠7番、
はい、
コスモバルク、
これは知らないですね。
これがね、まあ結構人気というか話題になった馬で、
うん、
地方の馬なんです
よ。お、
一応中央と地方というのがありまして、
はい、
一応クラス分けとか、うん、そんなのちゃんと分離されてるんですよ。いろいろ規定も全然違うんで、ほぼ別物の競馬と思ってくれたいんですけど、
うん、
その地方所属のコスモバルク、
お
なんで一番上に四角でチーって書いてますよね。
どこ、
ここです。
あ、
コスモバルクの名前の上に、まあ、でこいつは今年シンガポールの G1 を買ってます。
日本の馬結構外国行ってるんですか。
最近はね、外国志向になってきて、日本で勝てないんだったら海外に行ったらいいじゃないみたいな感じで、
はいはい、
でシンガポールの G1 買ってるんですけど、日本の G1 ではあまりパートせず、
う
ん、強いはずなんですよ。
なるほど、うん、
で5枠8番、
はい、
名称サムソン、
名称サムソン
で、これは今年の2冠馬です。
あれ、その割には僕はあんまり名前聞いたことないな。
皐月賞とダービーっていう風なレースを勝ってるんですけども、はいはいはい、これがね、また秋パッとしない、
秋にパッとしない。
パッとしない。
うん。
秋に参戦してるんですけど、見せ場なく。
ああ、ぼちぼち。
ぼちぼち。
うん。
ほんま、なんか、もう、ダービー勝った時はね、もう今年も三冠馬か、みたいなこと言ってたんですけどね。
あ、じゃあこれも割かし強い馬なんですか。
そうそうそうそう。
うん。
で、6枠9番、東証ナイト。
東証ナイト、
うん、これはね、もう最近出てきた馬で、基本的にちょっと長距離得意かな、みたいな。
有馬記念は長距離なんですか。
2500です。
ごめんなさい、わかんないです。
あ、2500m、
うん、いや、それがメートル言うのはわかるけど、
いや、ほんで、そうですね、まあ、短距離、中距離、長距離というのは3つの大体カテゴリーがありまして、うん、
はいはいはい、
大体短距離っていうのは、うん、1000から1400ぐらい。
お、いや、ほんま、あ、それ割かし短いですね。
そうなんです、
うん。
で、中距離が大体1600から1200ぐらいまでが中距離、
うんうん、
で長距離ってなってきたら2400から3600まで。
一番長いので3600っていうのがある。
3600っていうレースがあります。
へ、
ステイヤーズセイクスっていうレースで、
うん
うん、で、まあ、あるんですけど、
で長距離、
長距離、
有馬記念は長距離、
まあ、2500、
うん、長い、長いですね、
ちょっと長いんです、うん、で東証ナイトはこの前2500のレースを買ってるんですよね。東京競馬場で。
なるほど、なるほど。
はい。で、次がですね、アドマイアメイン。
アドマイアメイン、
はい。これはもうそんなに知名度はないです。今年のダービー2着馬で、
ほ
ー、結果賞3着。
はい。でもこれなんか、アドマイアって聞いたことある。
アドマイアは、ものすごく、いますよ。アドマイアベガとかね。
あ、そう、それそれ。
はい。
要するに、あれですか、これって、はい、お馬さんの厩舎が一緒のところは。
厩舎じゃないんですよね。馬主が同じ。
馬主が同じだと、
はい、
同じような名前つくんですよね。
そうそう。例えばですね、
はい、
ここでアドマイアメインっていうのがありますよね。
はい。
で、後で言いますけど、7枠12番にアドマイア富士。
あ、本当だ。いるいる。
でしょ、
うん、
で、あとの、この5枠8番、名称サムソン。この名称っていうのも、
うん、
冠名、冠名というか、その、馬主が。
ああ、なるほど。あ、じゃあその馬主さんは2つ出してたりっていうことですか、ね、
そうそう、2頭出してるんですけど。で、この名称とかアドマイアっていうのを、
うん、
俗に冠名と言います。
冠の名前。あ、はいはい。
で、それで言ったら、ダイワメジャーのこのダイワっていうのも冠名です。
うん、ほ
ー。で、このコスモバルクのコスモも冠名。
へぇ、
ぐらいですね。東証ナイトのね、東証っていうのは、確かにあるんですけど、
うん、
これが実際そうかっていうのはちょっと、あ、でもおそらくそうですね。
スイープ東
証。馬主が東証産業かなんかなんで、
あ、
じゃあ、違う。生産牧場、生産牧場が東証産業かなんかなんで、ちょっとこれ分かんないですね。
まあまあまあ、いいっすわ。どんどん行きましょう。ごめんなさい、途中で止めました。アドマイヤ。
アドマイヤですね。
アドマイヤメイ。
うん。で、次はスウィフトカレント。
スウィフト
カレント。
カレント、下噛みそうっすね。
ですね、はい。こいつがですね、
はいはい、
まあ、俗に言う若馬、3歳馬。
ごめんなさい、お馬さんって、何歳から何歳まで走るんですか、
はい、2歳からデビューできます。
うん、
2歳からデビューできて、そうですね、大体引退時期っていうのは、5歳、6歳、
うん、
が主な、引退時期、
うん。ピークはやっぱり真ん中ぐらい ?3 歳、4歳ぐらい
だ。それがね、いろいろあるんですよ。馬の成長具合で。
うん、
2歳がピークのやつもいます。
おい、いきなりバーン来て、 あとあんまりっていうのが、
そう思います。でも6歳7歳になってやっと頭角を現してくるやつもいます。
遅咲き。
遅咲き。
うーん、
なんでそれがいいとは限らないです。
うん、
どっちかね、うん、いいとは限らないですけど、そういうのいろいろあります。
大間さんの年は人間と一緒ですか？
0歳からですね。
1年1歳ですか？
1年1歳、
うん、あの数え方で2歳から6歳ってことね。
そうそうそう、昔は違ったんですよ。これ最近変わった、最近って言うと、まあ、ここ3、4年、5、6年かな、
うん、
で変わったんですけど、昔は生まれたら1歳だったんです。
数えだった、うん、
でも最近は実年齢というか生まれたら0歳。
人間と一緒。
人間と一緒。
うん、
なんで昔、よくね、ダービーは4歳の祭典とかね。
あ、なんかちょっと聞いたことある。
4歳っていうのが、一番盛り上がる時期っていうのがあったんですけど。
うん、大体。
うん、最近は全部それが3歳になってしまって。
ああ、なるほど。
昔からおる人は、3歳と言ったらまだデビューしたてのペーペーやんっていう話になるんですよね。はい。
まあまあいいですわ。ほんで、はい、若馬？
若馬で、うん、こいつね、天皇賞秋。
はい。
を2着。
2着。
になってるんですよ。まあ、普通はね、菊花賞とか行くんで、
うん、
あんま出てこないんですけど、でも、古馬、古馬、
うん、
上の世代とやっても十分戦ってると。
うん、このスウィーフとカレン。
カレンと。
下からもう、はい。はい。
で、7番12、7枠12番、
うん、
アドマイヤ富士。
アドマイヤ富士。
これはね、そこそこ強いんですよ。去年も、
うん、
なんだかんだ言って、ディープインパクトとやり合ってたんですけど、
はい、はいはい。
で今年の正月にね、
うん、
日経新春杯っていう G2 を買って、
ほぼ1年前ってこと。
ほぼ1年前、
うん、
あ、ほんで一応言っておきますけど、日本のレース体系では一番上にあるのが G1 です。
G1、 あ、よく言いやってるんですね。
この有馬記念がは G1 です。
G1 です、はい。
で次に来るのが G2 で、その G2 を買ってます。まあ、G2 の中にもいろいろ格はあるんですけど、
うん、
で次に G3、
うん、
でオープンで条件で新馬、未勝利新馬、そういうようなレース体系だと思って
。で G がついてるとこまでが重賞。
そうそうそうそう、
ね、
そうです。
G3 までが要するに
重賞、
重賞、
うん、なんで基本はオープンなんですよ。オープン競争なんですよ、
うん、
でオープンよりの中で、
うん、
その重賞と呼ばれるのが G がつくんですよ。
あ、
で普通の大阪から条件でもないし、
うん、
重賞でもないっていうのがオープンっていうレースなんです。
うん、
うん、それはだいたい賞金で分けられてます。
まあ分かんない、次行こう、はい、次行こう。
で、次がですね、ウィンジェネラーレ。
ウィン
ジェネラーレ、
ジェネラーレ、
613番、
はい。
これはね、押すポイントが全くなし。
あら、なんで出てきたのみたいな。
そうですね、
うん、
ちょっと長距離に適性があるから出てきたかなっていう感じですね。
あ、長距離ちょっと得意かも。
得意かの、
うん、
で、8枠14番、
はい、
当選シャナオ。
当選シャナオ、もう、はい、馬の名前ってなんでこんなに下噛みそうなんですかね。
まあ最近まだマシになったくらいですけどね。
あ、そうなんですか。
なんも言っときゃ、もうほんまこれおかしいんじゃんかっていう感じが結構あったんで、
はいはい。
で、まあこれがですね、一応今年のセントライド記念。
うん、それは
これは G2。
G2、
菊花賞トライアル、
菊花賞に出るためのレース。
レース。
うん。
に、で、勝ってます、一応。
お
ー。でも、菊花賞では16着と大敗してますね。
16着って、ベベ？
ベベ3です。
ベベ3です。
ベベ3。
はい。
はい。この前のジャパンカップっていうのも9着に。
9着、微妙ですね。
微妙ですね。はい。それでですね、
はい。
ここからちょっと僕が、独断と偏見で。
この14頭？
14 頭から、
うん。
どんどん勝っていこう、勝っていこうというか、消していこうかなと、とりあえず。
はい。はい、いい
ぞ。ですね。とりあえずですね。
はい。
勝手に消していっていいですか？
あ、いいですよ、全然。
もううちから消していきますね。
はい。
このデルタブルース。
デルタブルース。
はい。
はい、
まあ、
2番。
そうです。2番の、あ、2番ね、1番のポップロック。
ポップロック。うん。
ポップロックは、この前ね、
うん、
オーストラリアから帰ってきたばっかりなんですよ。
ああ、うん。
調整できない1月ぐらい。
うん。
で、どうかな、
これどうかな、
うん、で消すか、力的にもどうかな、
消すのこれ、
一応消します、
はい、消します、はい。
ほんで、2番デルタブルス、
はい、
同じです。
これも、あ、そうやね、同じレースに出てた。
ほんでね、
うん、
父がね、
うん、
ダンスインザダーク、
あ、名前聞いたことある、それ、
これ菊花賞馬なんですよ、
うん、
で菊花賞馬でその子供たちが、
うん、
結構長距離で活躍はしてるんですよ。
わりかし、
わりかし。
お馬さんって血統大事なんですか？
血統かなり重要です。 これから血統の話が結構出てきます。
はい。
で、この、この馬は、うん、じゃあ、男性ジャダクは長距離血統なんです、うん。長距離に強い子供を行さん作るんですよ。
はいはいはい。
なんですけど、はい、有馬記念とは相性が良くない。
あれ？え、そんなピンポイントなこう相性もあるんですか？うん、
あのね、この、デルタブルース、まさに菊花賞を買ったって言ったでしょ？
はい。
これ菊花賞って3000メートル。
お、長いじゃないですか。
長いんです
よ。うん。
京都なんですよ。
京都。うん。
うん、ほんならね、京都競馬場の長距離とかは結構強いんですよ。ダンシン・ザ・ダーク3区は。
うん、うん。
でも、この、中山の長距離はそんなに強くない。
へぇ
ー。っていうのはね、いろいろね、あるんですよ。なんか知らないですけど。
なんか知らんね、
はい、で、僕はもうこういうふうなのは買わないんですよ。
あ、怪しいところは。怪しいところ。わからんから。
はい。で、うん、ダブルスは消す。
これも消しちゃう。消しちゃう。はい、消しちゃう。はい。
で、ドリームパスポート。
うん。名前がいいですね。有名な。
で、ずっと2着3着。で、続いてるでしょ。ですけど、僕この馬本当は全然信用してないんですよ。この2着3着できてますけど。
そろそろ外れるんちゃうかと。
うん。というかね、この父なんですけど、はい、藤木関。
奇跡。うん。
藤木関って、これ、俗にサンデーサイレンスの第1期生なんですけど、サンデーサイレンスの恐れみんな知ってはると思うんですけど、うん、なんですかね。
じゃあこの人は、このドリームパスポートはサンデーサイレンスの孫。
孫。
うん。
なんですけど、この藤木関ね、うん、短距離血統なんですよ。
あら、ダメじゃん、それ。
そうなんですよ。なんですけど、
うん、
1400とか、2400とか、
うん、
とかの成績で、まあそこそこいい成績残してるんですよ。
へぇー。
本来は2000以下なんです。
ふむふむふむ。
で、まあ、もっと言ったら、あの、うん、2番のダン、
デルタブルース。
デルタブルースの父、
ダンス・イン・
ダンス・ザ・ダーク、うん。これも、父はサンデー・サイレンスです。
うん。
なんで、こいつも孫です。孫です。
あ、あれ？孫同士の対決ですか？
孫同士の対決です。
はい。
で、うん、そうです。なんで僕もこれはね、一応抑え。
抑え。ドリームパスポート、まあ、一応残しとこう。
残しとこう。ディープインパクト。
次、4番。まあ、
これ大本命です。
これはもういくらひねくれた釣りちゃんでもこれは本命。
本命、大本命です。
これもう外せない。
外せない。
もうこれ外したら当たるわけがない。
当たるわけない。特に2着を外そうなんて、うん、馬鹿げてる。
あ、
うん、っていうレベルのやつです。
誰が見てもガチガチ本命ですか。
ガチガチ本命です。
これあれですか、単勝が 1.0 倍とかなるやつ。
ああ、なるんじゃないですか。下手したら。
なるほど。
でこいつはサンデーサイレンス の、うん、直の子供です。
あれ。じゃあ、ディープインパクトって結構落とし？
いや、そんなことないですよ。
あ、そうなの？
だってこいつ、4歳馬ですから。
あらあら、まだまだじゃないですか。
そう、まだまだです。
はい。
だからサンデーサイレンスがちょっと年を送ったみたいな感じなんですよ。なんで、デルタブルスとか、ドリームパスポートから見たら、うん、ディープインパクトおじさんになるんですよね。うん、
難しいですね。そうそうそう。いや、なんか、血統を追い求めていくと、なんか、ね、なんか親戚だらけじゃないですか、そうそうそう、お馬さんって。
そうそうそう。特にね、今は、ものすごい親戚が多い状態になってます。
いや、そのサンデーサイレンスがやっぱいいんですか？
もう抜群にいいです、
ね。ああ、なるほどね。
サンデーサイレンスを外してかんはバカじゃないのかっていうふうに言われたぐらい、良かった時期があります。う
ん、へえ、なるほど。まあ、まあ、いいさ、どんどん行きましょう。
で、大和メジャー。
大和メジャー。
これよく聞いてるとは思うんですけども、
うんうん、
名前これもサンデーサイレンス、父ね。なんで、まあ、こいつ外せないのは外せないんですけど、
うん、
こいつ自身がね、
うん、
そんなに長距離僕いいと思わないんですよ。
成績自体はどうなんですか？
今までね、うん、1600から2000の間なんですよ。いい成績が。2400とかになったらそんなに良くない。てか出てないしっていう話なんですよ。
うん、
で、こいつ、いろいろ病気昔持ってまして。
あら。そうなんですか？
そうなんですよ。
うん、
で、それの、まあ、影響もあって、ちょっと長距離はどうかなと。
じゃあ、こう、大和メジャーは敬遠？
敬遠。
消します？
もう消しちゃっていいです。
お、釣りちゃん的にこれはアウトか。
アウトです。
はい。
で、スイープ投手。
スイープ投手。
で、こいつなんですけど、
うん、
こいつ去年はね、確かに強かったんですよ。
去年はと言いますと。
去年は、宝塚記念を勝ち。
うん。勝ち。
映像出場杯も勝ち。
勝ち、おいおい。
だから良かったんですよ。
うん。
でも、今年は、もうその力はない。
あんまりパッとしない。
パッとしない。で、うん。牝馬はね、特有の切れ味っていうのがあるんですよ。
お馬さんは、うん、メスとオスと、どっちが強いんですか？
基本的にオスです。
あ、そうなんですか？
基本的にオス。なんですけど、
うん、
たまに牝馬で、ものすごい、瞬発力を持ってるやつとかが出てくるんですよ。で、そういうやつは活躍できる。
こいつもそんな感じだったんですか？
そんな感じだったんですよ。
うん、なんですけど、今年はいまいち切れが。
いまいち切れがない。切れがないというか、うん、もう力的に衰えている、であろう。
感じがする。
感じがする。なんで消しです。
これも消す。はい。はい、消しちゃう。
で、コスモバルク。
コスモバルク。
はい。 こいつの本当は書いたんですよ。
うん、もう書いた。
書いたんですけど、
はい。
消しかな。
消し。
うん。出来不出来が激しいんですよ。いい時はいいんですよ、ものすごく。
うん、優勝してるシーンもありますね。
ありますよ。あるんですけど、
うん、
成績が安定しない。
うん、優勝した前が8着で、優勝した後が8着か。
そうそうそうそう。
あ、確かに波はある感じですね。
ほんで、G1 で成績が今で残してない。
つうわけで、う
ん、消しです。
消しです。はい。
はい、
はい、消しちゃった。
はい、ほんで、次は名将サムソン。
はい。
で、
これなんかいい馬じゃなかったでしたっけ、こいつ。
あ、結構いい馬ですよ。はい、今年のダービーと皐月賞を買ってるんで。
ですよね。
はい。うん、ほんで、その前もスプリングステークスっていう G2 を、
うん、
もう買ってるんで、そこそこいい馬なんですよ。
お
なんですけど、はい、こいつも消します。
これは何故？
あのね、秋の成績があまりにも良くない。
あ、この年間通して見たとき。
そうそうそうそう。
春ときかわいいんですか？
そうそうそう。なんで、どう読むか言ったら、春がピークだったんじゃないか。
と、釣りちゃんは読んだ。
読んだ。
というわけで、これを消す。まあ、あんま深い話してもね、誰もついてこないんで。
そうです。
どんどん行きまし
ょう。で、東証ナイト。
東証ナイト。
こいつは、アルゼンチン共和国杯、この前 G2 買ってるんですけど。
アルゼンチン行ってるんですか、この馬。
違う違う、アルゼンチン共和国杯なんで、
うん、
日本でやってるんです。
はい。
やってるんです。
日本でやってんのに、アルゼンチン共和国杯なの？
そうなんです。
何それ。
いろいろありますよ、そんなの言い出したら。
え？
マカオレーシングトロフィーとかいうふうないろいろレースもあるんですよ。
あん、ごめん、よくわからんけど。
まあ、マカオってついてるじゃないですか。
うん、まあそうなんやけど。
あのね、まあちょっとこれ脱線するんですけど、うん、たまにね、例えば、オーストラリアウィークとかあるんですよ。シンガポールウィークとか。シンガポールウィークはないかもしれないですけど。
うん、
ほんなら、そのシンガポールの地名がついたら、結構レースをずっとやるとか。なんでかというと、向こうと JRA が提携してるんですよね。その有効のために、この1ヶ月、そういうな名前のレースをやりましょう
みたいな。じゃあ、そのレースの名前は勝手に変えれるの、
はい、ある程度は。
じゃあ、僕らがお金払ったら。
あ、それは一応国の機関なんでできないんですけど、
うん、
それをやりたかったら、姫路競馬に行くか、
うん、
大井競馬場に行ったら、それできます。
地方競馬行けってこと？
地方競馬に行ったら、
うん、
安倍杯とかもできます。
釣り吉安倍杯とかできます。
釣り吉安倍杯できます、できます。結構安値でできます。
あ、そうなんですか？
10 万ぐらいでできます。
おえー、はいはい、面白いですね。
はい。
やんないですけどね。
もうやんないです
けど、
はい。はい。ほんで、それが、
うん、
まあ、買ってるんですけど、
うん、
G1 では力不足じゃないのか。
東証ナイトですか？
うん。
うん。
で、消します。
あ、消しちゃう。
はい、
はい、消しちゃう。
で、
はい、
次、アドマイアミ。
アドマイアミ。
こっち今年春に、
うん、
1着2回、あ、1着3回ですね。まあ、重賞2勝ですね。
お、すごいじゃん。
毎日杯と、青葉賞。
お、3連勝してるじゃん。
そうです。
うん。
ほんで、次、ダービー2着。
お、いいね。
で、神戸新聞杯菊花賞、香港。
香港ね。
はい、香港走ってるんですけど、はい、こいつ逃げ馬なんですよ。
あ、先行逃げ切りってやつ。
そうそうそう。
うん。
ほんで、こいつは、基本的に、気分よく生かしたら強い。
うん、おー、調子乗らすと強い。
調子乗らすと強い。
ほんほん。
なんで僕はこれは買います。
お、買っちゃう。
これは買います。
これ世間の人気としてはどんなものなんですか？
そんなに人気ないです。
ああ。けど、釣りちゃん的にこれ一押し。
そう、一押し。
はい。じゃあ次、これ残して次行きましょう。はい。
で、スイフトカレント。
スイフトカレント。はい。
スイフトカレント。
スイフト。はい。
が、まあ、作るんですけど、
はい、
こいつは、一応、天皇賞2着。
天皇賞2着。
2着。
これ。
なんですけど、そうそう、こっちですね。
あ、こっち。はい、はい。はい。
はい。なんですけど。
はい。
あ、すいません。こいつ5歳馬でしたね。ごめんなさい。今さっき3歳馬とか言いましたね。
そうですね。なんか、若馬とか言ってませんでしたっけ？
はい。ちょっとね、ちゃうとこ見てし
まう。はい、はい、
はい。で、こいつなんですけど、まあ、僕的には、結構好みの馬なんですよ。
どう好みなんですか？
天皇賞2着。
なあ、そこがなんか引っかかる。
そうそうそうそう。
うん。
ほんで、なんですかね。結構ね、有馬記念ってね、
うん、
この馬なんていうのが結構と、来るレースなんです。
荒れるんですか？
2着は結構荒れたりします。3着とかね、
うん、あ、1着は割と硬いんが来るけども、
そうそうそうそう、
っていうレースが多い。
多い。
過去見て、
過去見て多い、
うん、
で僕はこいつを買いたいなと。
つうわけでこれも残し、
残し。
おで、こいつ世間の人気はどうなんですか？
ないですね。
ないんすか？やっぱりないんすか？
ない
ですね。はい、
で僕基本的に穴党なんで。
あ、なるほど。はい、はい。でも、その釣りちゃんを持ってしても、ディープインパクト外せない。
外せない。
そのぐらい硬い。
硬いです、ね、はい。
なるほど。じゃあ、まあいい。次行きましょう。
アドマイヤ富士。
アドマイヤ富士。
こいつはね、ちょっと消しなんですよね。
消しちゃう。
はい。なんでかと言ったら、もう、はい、11ヶ月休養明けっていうのは、ちょっと無理です。
あ、休養明け。
はい。
要するに、1年間ほとんど走ってないと。
そうそうそう。
走ってないじゃなくて、レースに出てない。
出てない。ちょっとこれはきついんじゃないかと。
うん。
はい、ほんで、はい、あとですね、ウィン・ジェネラーレ。
ウィン・ジェネラーレ。
はい、こいつも消します。
はい、なんで消すんですか、これは。
え、もう力が全然足りないです。
あ、さっき言ってましたね。そうそう、なんで出てきた
の、なんで出てきたの、
はい、はい、はい、じゃあこれも消しちゃう。はい。
ほんで、次は当選者なお。
はい。
が、一応もうこいつもね、微妙なんですけどね、まあ普通は消しなんですよ。
はい。
前走負けすぎ。前走、前々走が負けすぎ。
9着、16着か。
そうなんですよ。で、まあ、けん、まあ、JC とか、ジャパンカップはなんか直線不利とかいろいろ書いてあるんですけど、
うん、
まあ、負けていくことには変わりはないんで、
そうですね。
なら、まあ、基本的に消しかなと。
こいつも消しちゃう。
はい。
はい。ここで、残ったのが、
が、
ドリームパスポート、ディープインパクト、
アドマイアメイン。
アドマイアメインに、スウィフト、カレント。4、4頭の。
4頭ボックス。なんで、
はい、
なんで、ここで、
はい、
例えばボックスっていう風な馬券を買うとします。いろんな、買い方があるんですけども、競馬というのは。
ボックス。
そうなんですよ。
先生。
はい。
僕は、
はい、
単勝と、
はい、
馬連、枠連ぐらいしかわかりません。
はい。
ちょっと、その辺。
あ、その講座はね、ちょっと後で。
後で。
あ、後で。
はい、後で。
先にですね。
はい。
買い目を言っちゃおうかなと。
あ、何を買ったか。
何を買ったか。
はい。
あ、僕が、僕も、馬券、先に買っちゃってるんですけど。
はい、はい。言った通りに買いますとさっき言ったけど、実はもう買ってた。
買ってた、
買ってた。はい、買ってた。はい。
で、一応ですね。
はい。
ディープインパクトは大本命。
これ外せない。
外せない。
もう4番。
4番。
はい。
で、一応ね、ドリームパスポート買おうかなと思ったんですよ。
はい。これ。
ドリームパスポートを買おうかなと思ったんですけど、
はい、
向こうで
オッズを見て。
オッズを見て。
はい。
オッズを見てですね、15時22時現在。現在じゃないですね。15時22分で。
今日の、今日夕方ってことですね。はい。
で、4倍なんですよ。
何が4倍？
配当が。
単勝？
あ、違う違う、3番、4番が。
あ、要するに、ドリームパスポートとディープインパクトで、1番、2番、どっちが来てもいいよっていう風に買うと、
は
い、
4倍。
4倍。100円かけて400円ってことですね。
はい。それはちょっとないだろうと。
うん、もうちょっと欲しいなと。
ちょっと欲しいな。
はい。当たっても、あまり嬉しくないな。
そうです、そうです。
はい。
なんで、ここで、外枠の2頭。
外枠？
まあ、外の方ですね。
あ、この、10番。
10番、11番。
はい。
4、11。ディープインパクト、アドマイアミン、
スウィフト・カレント。
スウィフト・カレント。
はい。
を、で、行こうかなと。
お
4、10番。4番、10番。
4番、10番。ディープインパクトと、アドマイアミン。
アドマイアミン。
うん。これが
18倍。
18倍。100円かけて、
1800円。
1800円。
なんで、まあ、そんなもんですね。
うん、
で、スウィフト・カレント。
スウィフト・カレント、はい。
が、ですね、4番。
11番。
4番、11番、30倍。
お、100円かけて
3000円。
お
でですね、
はい。
ここに取り出しました、私の、
馬券。
今回の馬券。500円ずつ買ってきました。
お
500円ずつ、
きっち
り買ってきました。
4番、10番が500円。
500円。
4番、11番が500円。500円。
で、これでですね、
はい。
ただ配当金がただ1万、まあ、4番10番だ、4番10番だったら1万円ぐらい。
1万円ぐらい。
で、4番11番だったら1万5000円
ぐらい。はい。
ぐらい。どうしようかなと思って、これを。
何がですか？どうしようかなと。
馬券をね、そのまま送るっていうのも、
はい。
どうかなと思うんで。
はい、ああ、その、何？リスナーに？
リスナーに。
いや、それは無茶でしょ。
でしょ？
はい。
なんで、
はい。
何か物でお送りいたしましょう。
ものね。
はい。
まあ、それがやっぱ、でもそれだと、
うん、
まあ、ね、聴取者の方、リスナーの方、
はい。はい、
なんかまあ、所詮知れてますけどね。
はい。
多分、下手したら全部身内かもしれないですけどね。はい。住所さらさなくとダメじゃないですか。
それは、住所さらしてもいい人と、もしくは、
うん、
直接お渡しできる人。
ああ、うん、あ、直接、あ、渡し、要するに関西圏の方ですね。
うん。あ、そうだから、関東圏とかの方は、すいませんが、住所教えてください。
ああ。
個人情報は必ず守るんで。
はい。
守るんで。
という感じ。
はい。
はい。
で、とりあえず何を送ろうかと。
うん。うん。
何を送ろうかと。
うん。
そしたらですね、
はい。
一個、この、まあ、1万円と1万5000
円。はい。
これで、ピンときました。
お、何があるんですか？
はい。今、ラジオやってるじゃないですか。
やってます、やってます。
そしたら、このラジオを、
はい。
このラジオを、外でも聞いてもらおう。
お、ヘビーリスナーの方に、
はい。
ますますヘビーリスナーになってもらおう。ヘビーリスナー
になってもらおう。
はい。
ということで、
はい。
iPod。
お、マジですか？
iPod の、1万円の場合は、ちょっと、 シャッフルで。
あ、勘弁してくださいと。
はい。iPod シャッフルっていうちょっと、あの安いやつがあるんですけど。
ちょっとお気持ちね。
気持ち。
お安いやつ。はい、
お安いやつが、はい。それでお願いします。
はい。
で、15,000円だったら、はい、iPod Nano っていうのを買えるんじゃないかと。
お、iPod Nano。まあ、今多分一番みんな持ってるやつですよね。
そうです、そうです。
はい。
を買えるんじゃないかと。
2ギガ、4ギガ、8ギガ。
8ギガは無理です。
4ギガ。
まあ、おそらく2ギガぐらいになるんじゃない
か。まあね、僕らのプレゼントなんでね。そのぐらいはね。
そうそうそう。
はい。
なんで、か、あの、当たったら、
はい。
それを、申請しようと。
カラーはどうしますか？
カラーは、そうですね。まあ、ご指定していただいても結構ですし。
うん、当たったよ。じゃあ、誰かプレゼントするよって言って、はい、応募してもらったときに、一緒にカラーも書いてもらう。
そう。
何も言わんかったら、まあ、ベタに黒か白か、なんかそんな感じで。
こっちで勝手に選ばせてもらうんで、は
い。おい。
で、これですね、もし応募がなかったら、
はい、
もう安倍ちゃんも使っちゃってください。
いいんですか？
いいですよ。
いいんですか？
いいですよ。
やったー。
応募がなかったらですよ。
応募がなかったら、ね。
応募がなかったらですよ。
プラス、これが当たればね。
当たればね。
当たればね。
当たれば、もう、安倍ちゃんに、
はい、
出演料ということで。
やったー。
やった。
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 やった。え、僕に出演料払う前に、
はい、
第9回の、音質さんに、出演料払わなくていい、
はい。あ、それはまた別で、
別で。
別で、
はい。はい。こういう企画抜きで。
企画抜きで。
はい。
それでないと、だってこれがなくな、当たってなかったら渡せないということでしょ。
あ、そうか。
そうそう。
それはまずいですね。
そうそう。
それはまずいですね。はい。
それでですね、
はい。
まあ、こんな感じで、予想の方進んできたんですけども、はい、ここでですね、
はい、
今年は間に合わないけど、
うん、
来年、馬券を買ってみようかな。
うん、お
という方がね、おられると思うんですよ。この放送を聞いて。この放送
を
聞いて。
どうかな？どうかな？わかんないけど、
うん、
まあでも、僕もさっきちょろって言いましたけど、
はいはい、
馬券って今買い方いっぱいあるんですよね。
そうです、そうです。
僕今ね、単勝と、馬連、
はい、
枠連ぐらいしか知らないんですよ。
はい、あ、そしたらちょっと、ここで講座、競馬講座。
競馬っていうか、馬券の買い方にどのくらい種類があるのかというのをちょっと軽く、はい、あんま深くいくと、また誰もついてこなくなるんで。
そうですね。時間がかかるんで、
はい、
まずですね、
はい、
買い方。
はい、
で直接ですね、はい、競馬場に行って買うのが一番いいと思うんですけども、うん、なかなかみんなそんな時間がない。
まあね、JRA 行かんとダメですからね。
そうそう。うん、で、まあ、次に、なんですかね、お手軽な買い方は、
はい、
ウィンズに行って馬券を買う。
あ、だから JRA だ。
JRA。
うん、
で、それも、やっぱり日曜日ね、みんな休みじゃないじゃないですか。
まあ、それに JRA すっごい人ですしね。
そう。ほんで、時間まで2回のためでしょ、
うん、
ある程度ね、
うん。
で、そういう風な人のために、うん、まあ、インターネットでも馬券が買えるようになってます。
うん、
それがパッドって言うんですけども。
パッド、
はい、
はい。
で、昔はファミコンでも書いてたんですよ。
いや、
ファミコン
でも。いや、ほんまにそれ
本当にそうですよ。本当に、ファミコンでも書いてたんです。
ファミコンで？
はい。
僕、ファミコンで競馬やってる人とか知らないですよ。
僕は一人います。知ってる人がいます。
マジですか？いるんですか？
マジですよ。
へ
ぇー。スーパーファミコンでも買えます。
それは何ですか？なんかソフト刺すんですか？
ガチャコンと。
なんかソフト。
はい、ソフト刺して、はい、モデムを、モデムがなんか内蔵してるみたいで、
そのファミコンソフトに、
はいはい、
ちょっと待って、どっから電話線刺すの？
そうか、ソフトガチャゴンって刺すじゃないですか、
はい、
そこになんかついてるらしいです、
ソフトに。
あ、それかフロントの
なんか、あ、フロントになんか、
なんか
増設できるもんありましたね。
僕はその実際使ってるとこ見たことないんで、
はい、
でなんかできるらしいです。
へー。
で今は、
うん、
世の中便利になって、
はい、
電話投票と、まあ、これ一番古いですね、昔からある電話投票。
プッシュオンのやつ。
プッシュオン
のやつ。はいはい。
と、インターネットのパソコンで買えると。パソコン、携帯電話。
まあね、最近はな、何でも携帯、インターネットでできちゃいますからね。
そうそうそう。うん、で、僕はですね、まあ、最近競馬をやらなくなって久しいんですけど、
うん、
たまに、やっぱ買いたくなるときってあるじゃないですか。
うんうんうん、
時は、だいたい携帯で、
うん、
アプリを使って。
なんすか、今、携帯でも買えちゃうんですか？
そうそうそう。今はもうメインは携帯です。
もうなんか便利な世の中になりましたね。
そうです、そうです。
はい。
で、買ってるんですけど、
うん。
で、その、まあ、すべて共通なんですけども、
うん、
馬券の種類っていうのがあります。
種類
です。
あれですか、単勝とか。
そうです、そうです。
いうやつ。あ、はいはい。
で、阿部ちゃんも今さっき、どこまでわかると。
単勝と、
はい。
馬連と枠連ぐらいはわかります。
単勝と馬連と枠連ですか。
はい。
そしたらですね、ちょっと、段階を踏んで、
はい。
あの、ちょっと説明していただきたいなと。
はい。まあ、簡単にお願いします。はい。はい、
指定するのが1頭。
1頭。はい。
1頭は単勝と複勝というのがあります。
複勝、
はい、単勝は1着を当てます。
うん。まあ、それは多分誰でも知ってる。
そうです。うん、複勝は、3着までに入ったら当たりの馬券です。
そんな当てやすい馬券があるんですか？
ありますあります。
当てやすいって言っちゃったけど、なんかイメージですけど、はい、当たりやすい感じしますよね。
そうそうそう。あの、実際当たりやすいです、結構。その回配当も低い。
それは、なんですか、単勝より低い。
単勝より低いです。
まあ、それはそうです。
それは間違いないです。うんうん、それで、
それが副賞？
副賞。
副賞。あんま聞かない響きです、ね。
そうそう。で、この単勝は、一着。で、副賞が、3着まで。
はい。
これはちょっと、今、頭の中にちょっと置いといてほしいです。
単勝が1着。
1着。
副賞が3着。
3着まで。
了解。
はい。それでですね、はい、次がですね、馬連。
はい。
馬単。
馬単。
単。ワイド。
ワイド。
で、枠連。
枠連。
これが2頭選ぶ。
組み合わせ。
組み合わせです。
はい。
で、馬連。
馬連。
連は、はい、例えば、1番、2番を買うとしましょう。
1番の馬と2番。2
番の馬を買うとしましょう。
はい。
としたら、
あ、ちょっと待って。はい、数字分かりにくいから、はい、アルファベットかなんかにし
よう。あ、A と B で。
A、そう。A の馬と B の馬にしましょう。
はい。はい、A と B。
はい。
A と B の馬を買おうと思うと、まあ、ないですけど、実際は。
うん。
A と B っていうふうに買うじゃないですか。
はい。
で、まあ、これで生まれるの完成です。で、A、B っていうふうに来てもいいし、1着、2着でね。
うん。うん、
B、A って来ても OK です。
これは多分、これはこのぐらいは多分みんな知ってると思
います
。
そうそうそう。
うん。
次に出てきたのが、馬、単。
馬、単。
単。
はい。
で、この単ってつくと、はい、まあ、これからの傾向なんですけど、
はい、
あの固定というような概念が出てきます。
はい。
で、馬、単。
単。
で、馬、連は2頭選んで、うん、どっちが 1着、2着でも構わないよという。
そう、1着、2着が、はい、A、B が1、2着だろうと、はい、B、A で1、2着だろうと、
と構わない。
当たりってこと
です。当たりです。
それが馬、連。
そうです。
はい。
こういうに単っていう固定の縛りが出てくると、
うん、
A、B と、
うん、
B、A っていう風な馬券が出てくるんですよね。
要するに、A、B で買ってて、
はい、
B、A が来たら、
はい、
B、A っていう風に順番で来たら、
はい、
A、B の馬券では当たりじゃないってこと
ですね。そうです、そうです。裏を買っとかなダメっていう風に よく言うんですけど。
要するに、あれですわ、あの、競輪とか、
はいはいはい、
競艇もですかね。
もうありますね、あります。
も、確か裏を持って買わんとダメなんですよね。
そうです、そうです。
はい。
で、
あ、そういう感じになるわけですね。
そうです、A、B。
B A
っていうと次 B A っていうのが出てくる。
はいはい。それが馬。
馬単。
単。
単。単です。はい、で次がワイド。
うんうん。
ワイドっていうのはやっぱりこれ2頭選ぶんですけど。
うん。ワイド。ワイド。それ多分僕がね多分ねその高校生で競馬新聞を教室で見てた時ぐらいにそんな単語が出てき始めたような気がしないでもない。
ああそうですね。これ結構最近なんです。まあ歴史的にはまあちょっと浅いんですけど、うん、これはね。まあ、馬、服というふうに別に読み替えても構わないぐらいです。
うん、
で、馬、服、服ということは、副賞。
3着まで。
3着まで。
うん、
3着まで OK なんですよ。2頭選んで。例えばですね、
はい、
A と B という馬がですね、
うん、
C という馬に負けました。
負けた。
うん、なら、着順的に1着 C、
うん、
2着
A、
A、3着 B としますよね。うん、A、B という馬券を買ってますよ。
うん、
ワイドを買ってますよね、うん。これ当たりなんですよ。
一着当てなくてもいいんですか？
そう、二着三着でいいんですよ。
あら。
で、もっと言ったら、一着三着でも当たりなんですよ。
要するに、選んだ二頭の馬が、
はい。
三着までに二頭入れば当たりってこと？
当たりです、当たりです。で、当然、一、二着は当たりです。
うん。で、順番も関係ない。
関係なし。
その上、三着までに二頭入ればいい。
とりあえず入ればいい。
それってなんかすごい当てやすそうな感じしますね。
あ、結構当たりますよ。
これ、まだ優しい買い方ですか？
優しい買い方です。
うん、
逆にこれは、なんですかね、敵治癒者を、増やそうというふうな観点で作られたやつなんですよ。
あ、競馬をもうちょっと優しくして、
そうそうそうそう、そう。
あ、新規参入者を増やそうという。
増やそうという時に作ったわけ、
馬券。なるほど。買い方ですね。
そうなんです。で、次が、枠連。
はい。
枠連はね、これ実際は、馬自身は買わないんですよ。
そうですよね、確かこれは。
大体競馬っていうのは、1枠から8枠。
そうですね。1枠1番とかね。
そうそうそうそう。
いう言い方しますからね。
で、今回は、うん、まあ、一番大外の、当選者の王だったら、うん、8枠の14番。
14番。
で、はい、例えばこの時にですね、うん、ディープインパクトは3枠。
3枠4番。
はい。なんですけど、はい、ここで例えばディープインパクトと当選者なお、
はい。
を買おうとします。
枠連で。
枠連で。
うん。
そしたら、3枠。
3枠、8枠で38という。
そうなんです。そしたらですね、ここでどういうことが起きるか。うん、
はい。
そしたら、例えば、当選者の方は来ませんでしたと。
うん。
でも、ウィンジェネラルっていうのが来ました。
ウィン、当選者なおと同じ8枠のウィンジェネラーレが
来ました。これ当たりなんですよね。
当たり？
当たりなんです。枠で買ってるんで。
同じ枠なら当たりですよ。
当たりなんです。例えば、ディープインパクトが来ませんでした。
うん。
で、ドリームパスポートが代わりに来て同じ枠のね。
うん。うん、
で、例えば、当選者なお、8枠の馬が来たらこれも当たりなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なんで、保険。が結構かかってる。
でも、かけたい保険でもなかったりしますね。
そうです。
今回のこの、3枠の、ディープインパクトとドリームパスポートみたいに、有力馬が同じ枠にいたらいいですけど、
はい。
これ、同じ枠にいなかったら、これ、何の保険にもなんないですよね。
それがね、昔はね、枠連しかなかったんですよ。
え？
単勝と副賞と確か枠連しかなかったんですよ。
あ、そう。
馬連ができたのって結構最近というか、競馬史から見たら結構最近なんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。
そうなんです
よ、ね。ほいほい。
なんで僕らの親父の時代とかは、もう枠連しかないような感じで。
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあ、まあいいわ。で、はい、まあ枠連まで行きました。
枠連まで行きましたね。
次。
で、はい、次、3頭選びましょう。
あ、単語だけ知ってますよ。
はい。
3連単。
3連単。
単。
もう一つ。
知らない。
あ、知らない？
知らない。
もう一つは三連服っていうん
ですよ。三連服。
はい。
だってもう最近なんか三連単しか聞かないじゃないですか。
そうなんですよ。で、ここでですね、
うん、
まあ、馬単とワイドの時に馬服って言いましたけど。
いました。
はい。ここで出てきました。また、服という言葉。
三連服。
三連服。うん、これは、三連っていうふうについてるだけあって、
三、うんうん、
頭を選びます。
三頭選ぶ。
はい。うん、で、服なんで、
3着まで OK。
3着まで OK。当然 3頭選んでるんで、
うん、
3着まで OK なんですけど、
うん、
服なんで、
順番問わない。
順番が問わない。
ABC と来ようが。
そうそう。
BAC と来ようが。
はい。
CAB と来ようが。
はい。
なんか同じの言ったかもわからんけど、はい。とにかく、3頭選んで、3頭が上3着だったら、問題ないっていう、
はい。もう問題なしです。で、それに、そうですね。それと違うのが、3連単。
3連単。
単。
よく聞きますけどね。は
い、これ、単でついてるだけあって、
うん、
まあ、僕、マレンっての時に言ったと思うんですけど、はい、これ固定なんですよね。単ということは、ね。
ふむふむふむ。
ということは、3連単ということは、1着、2着、3着をその通りにやってないとダメなんですよね。
これ、あ、なんか、一番難しそうですね。
これは実際一番難しいです。
え、一番難しい買い方なのになんで一番名前聞くんですか？
これがね、はい、配当が素晴らしくいい。
あ、要するに、難しい代わりに、当たった時のリターンがでかい。
はい、リターンがでかい。
あ、っていうことでは、みんな、一攫千金狙って3連単買うわけです
か、
は
い、そうです、
そうです。じゃあ、今馬券買う人って3連単が多いんですか？
結構多いです。3連単の次が生まれんかな。で、次が3連服。
それは、その順番に大体配当がなってるんですか？
そんなことはないですね。
馬連よりも三連服の方が配当高いんですか？
高い時もあります。それは、そのいろいろな組み合わせがあるんで。
あ、そっか。そっか。その辺になるとまたなんか深い話になりますね。
あ、それは、単と単だけだく、比べられますよ、おそらく。
ああ、なるほどね。
うん。馬単と、三連単だったらおそらく、三連単の方が絶対高いです。
そりゃそうですよね。
そうそうそうそう。
馬単よりさらに、もう一つ当てんとダメなわけです
からね。そうそうそうそう。
はいはい。
あ、ほとんどそうです。その代わり、例えば、馬連と、三連単を比べて、まあ、これはおそらく、馬連の方が低いことは低いんですけど、
うん、
それにちょっと、業種が変わる、業種というか、組が変わるとちょっと比べにくいのはあるんですけど、
うん、
で、これね、個人的にはおすすめ。
はい。
競馬を始めたときは、
はい、
とりあえず単勝から始めましょう。
あ、そうなんですか？
はい。僕的にはね。
うん。
で、この馬が勝つと。
うん。
思った馬、と思った馬を買いましょう。
うん。今回ディープインパクト。
だからそう、ディープインパクト買いましょう。で、当たって、
はい。
で、ほんなら大体1着に来る馬の傾向が分かってくるじゃないですか。こいつは例えば前走買ってたから、今回も1着に来ましたよとか。
あ、調子いいよとか。
調子いいとか。
距離が関係したり。
そうそうそうそうそう、そう。
まあ、なるほど。
そうそうそう。ほんなら次は、
2
着を当てましょう。
うん、お、2着当て
る。2着に入ってくる馬を当てましょう。
うん。
なら、次は生まれん。
あ、なるほどね。
うん。
はい、はい。
生まれんで、 あの、だいたいあの、まあ、当たらなくても、
うん、
こんな感じかって分かってくるじゃないですか。
うん、
で、競馬は予習と復習のずっと繰り返しなんで。
そうなんですか？
そうそう。
復習もやっぱいるんですか？
あ、絶対いります、絶対います。あの、なぜ外れたか、なぜこの馬が来たかっていうのを、
うん、
あの、なんですかね、データを取り始めたり、考え始めたら、うん、自分の中でどんどん理論が出てくるんですよね。
へー、あ、まあね、なんかね、競馬をただ単純に好きなだけじゃなくて、
はい、
本気でやってる人ってすっごいデータ集めてますよね。
はい、そうなんですよ。なんで、あの、自分の中の勝手な理論でいいんですよ。
うん。
要
するに馬券買うときに自分の背中を押してくれる自分の理論があればいいわけですね。
そ
うです。
それをね、はい、いきなりは絶対ないんで、うん、いきなり生まれんとか買えって言うと無理なんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、そしたら生まれんだったら、
うん、
例えばこの馬とこの馬どっちか勝ちそうやねん、勝ちそうやねんけどって思ったらその2頭買っとけばいいんです。
ああ、なるほどね。
うん、ほんで、そういうふうなのが分かってきてから、
うん、
3連服とか、3連単とか。
はい。いきなりわけわからんところに足を踏み入れるのはやめた方がいいよ。
やめた方がいいよと。うん、単勝から徐々に。
なるほどね。
競馬ライフを始めていただければ。
まあでもね、競馬ライフ。響きはあまりよろしくないですね。
よろしくないですね。所詮ギャンブルですからね。
そうですね。はい、もうあからさまになんかダメな響きですね。
そうですね。
競馬ライフとか言われてもね。
うん、でもね、僕競馬で、ね、個人的にはいいと思うんですよ、別に。
おいおい。
なんでかというとね、まあ、パチンコ、
うん、
パチスロ、
うん、
はね、それでね、結構身を破滅させる人はね、意外と多い。
多いっていうか、うん、まあ。
職業にしてしまうじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん、で、ずっとできるでしょ？
朝から晩まで、
ね。朝から晩まで。
毎日ね。
毎日。
うん。
なら、だんだん、なんですかね、社会人的にどうなのっていうふうな話も出てくるじゃないですか。
なるほどね。
はい。
あ、なるほど。確かに確かに。
確かにそうです。
うんうんうん、
でも競馬はね、もう、その、レースが終わったらもうないんで。
あ、回数も限定されてるし、曜日は土日だけですか？
土日だけ。
うん、週末だけ。
そうそう、週末だけだったら、仕事やりながら別に土日競馬やっても全然問題なしでじゃないですか。
うん、まあ、突っ込む額にもよりますけどね。
そうそうそう。
うん、
で、今、とりあえず、お金なくなるとするじゃないですか。
うん、
だから近くに銀行とかないんで、基本的に。もし競馬場とか行ったらね。
え、そうなんですか？
ほとんどないですよ。
それはやっぱそういう、わざとそうしてるんですか？
わざとそうしてるんです。梅田のウィンズとかには近くに、うん、ローン会社の ATM とかあるんですけど、
はいはい、
まあ、それは置いといて、
うん、
なんですかね、やっぱりね、ほんで、もう12レース終わったら、
うん、
もうそれ以上できないんで。
12レースなんですか、1日。
大体12レースです。
土曜日も日曜日も。
土曜日も日曜日も。その代わり、
うん、
その代わり、
うん、
有馬記念。
有馬記念。
は、の日は、中山は10レースのみです。
そうなんですか？
そうです。
へぇ、
あまりにも大きなレースやるときはレース数が減ったりします。
うん、あ、要するに G1 とかいうやつ？
そうそう、G1 のもの、G1 の中でもものすごい大きなレース。
うん、
あとダービーとか、
うん、
ジャパンカップとかなったら、
うん、
全体のその日のレース数がガンって減ります。
へ
ー、2レースぐらい。
うんうん
うん、ほんで、俗に言うメインレース、うん。
メインレース。
その日で一番見どころのあるレース。というか、格の高いレース。
有馬記念。
これ有馬記念と、
はい。
もうバリバリですけど、
はい、
は、だいたい11レース。11レース。
え？今10レースって言いませんでした？
11レースなんです。有馬記念は9レースですけど。
え、ごめん、ちんぷんかんぷんだわ。
有馬記念は9レースなんですよ。なんでかというと、9レース、有馬記念より前の2レースを消してるんですよ。
うん、
で、
うん、
いつもは12レースしかないんですけど、
うん、
あ、ほんなら、まあ、有馬記念が最終レースじゃない理由を言いましょうか。10レースじゃない。
ちょっと待って、
はいはい。
ちょっと待って。有馬記念の日は、1日何レースあるんですか？
はい、まあ、10レースです。
10レース、
はい。
で、有馬記念は何レース目なんですか？
9レース目。
9レース目なんですか？
9レース目です。
じゃあ、前8レースは、まあ、普通の競馬があって、
はいはい、
9レース目に有馬記念があって、
はいはい、
後ろなんですか、10レース
目。10レース目？
はい。
あそこを説明しましょう。
はい。
例えばですね。
はい。
例えば、あなた中山競馬場が近くにあったとしましょう。
この有馬記念やる競馬場ね。
やる競馬場、
うん、
例えばそれが10レースで終わったとします。
終わった、うん、
ほんならそこに集まった10何万人は一斉に帰ろうとします、
うん、おーおーお
ー、なら周辺はどうなるか。
もう大変なことになりますよ。
大変なことになるでしょ。
あれって競馬場ってすごい人入るんですよね。
そうそうそう。なんで、うん、最後にもう一レースするんですよ。
時間差。
そしたら、
うん、
この、有馬記念は15時25分。
決まってるんですか？
に発送なんです。これ絶対決まってるんですよ。
うん、
で、 最終レース10レ、の、第10レースは大体4時過ぎます、
うん、あそんなに後なんですか。
そうそうそう。で、うん、有馬記念見た人は帰るじゃないですか、うん、とっととね、
うんうん、
ほんならさっき帰ってくれと、
うん、競馬やりたい人はまだ、
もう1レースあるから残ってくれと、
はいはいはいはい、
で時間差をつけるために、うん、絶対最終レースっていうのが絶対あるんですよ。
は
あ、そういうの意味合いがあるんです。
あそうなんや。
そうなんです。
へ
で 12レース終わっ て、うん、あの帰ったらもうないんでみんな一斉に帰り始めるんです。ほんならいくら30分ですよ、うん、30分ぐらいですけどちょっとでもあの混雑が抑えれる、
あ緩和、若干緩和される、
若干緩和される、
うん、
そういうのも狙って、うん、最終レースっていうのがあるんです。
ほう、知らんかったわ。はい、これちょっとためになってんの。
ためになってます。
トリビア。
トリビア。
おお。
で僕が勝手に思ってるだけなんですけどね。
あれ違うの。
いやでも実はそうだと思いますよ。あの時間の持ちようというか。
ああなるほど。
普通はね、うん、例えば10レースから11レースの間っていうのは、うん、だいたい30分ぐらいなんですよ。
うん。
30分から40分なんです。うん。でも明らかに11レースから12レースの間は、うん、50分とか長めなんですよ。つまりあの帰れと、あの帰りたいやつは。
ああなるほど、ね、間に。ああ一応競馬場もやっぱり公共じゃないな、なんだ
一応あの国の持ち物
ですよね、うん、そのギャンブルだけあって一応周辺に気を使ってはいるんです、ね、
というかむちゃくちゃ気を使ってますよ。
あそうなんですか。
もうなんですかね、下手なもう駐輪とか、
うん、
駐車場とかもかなりうるさいですからね。
あ
ほんでもう警備員さんの量が半端じゃないです、
うん、へ JRF 金、
JRF 金特にあの梅田ウィンズの周りで行ってもらったら分かりますけど、うん、やたら警備員が立ってます。
知ってます。実はね、はい、僕その警備会社のね、はい、アルバイトの面接受けたことあります。
また偉いこと言
ってますね。これ脱線していいですか。
あ、いいですいいです。
あの警備会社ね、確かに3社ぐらいあるんですよ、はい、あれ1社じゃないんですよ、
はい、
ほんでその1つの警備会社に後輩が行ってて、あでどあのね、僕もちょっとアルバイト学生の時にアルバイトしたい時期があって、
はいはい、
でどうですかって後輩に誘われたから、
はい、
じゃあ行くわって言って行って、ね、講習をね長かったですよ。8回ぐらい受けたんですよ。
そんなに長いですか。
そうなんですよ。あれめっちゃ受けんとダメなんですよ。ほんで、ね、自動車の教習所の授業みたいに、
はい、
授業ある曜日が決まってるんですよ。
ああまたそれもすごいですね。
で土日なんで、はい、土日にしかそれ授業がないんですよ。
あ
だから今週授業を例えば一つ受け損なったら、はい、再来週とかなんですよ。
ああきついですねそれ。
でその間はバイト代が出ないんですよ。
わそれきついわ。
でも僕それはちゃんと8回行ったんですよ、
はい、
で制服ももらって、はい、さあ来週からあのね梅田のヨドバシカメラの前で僕は警備員として立てるんかなとか思ってたら、
はい、
僕バイクで事故りまして。
ああやっちゃった。
はいはい、僕まあちょっとバイク事故ったってほどでもないですけどね、うん、バイクでちょっとこけて、はい、右肩ちょっと上がんなくなって、
おお、はい、一大事ですねそれ。
ほんでまあでそのままそのバイトはうやむやに。
あうやむやになるもんなんですか。
うやむやになっちゃいましたね。その時は最初は電話したんですよ、
はいはい、
一応電話してすいません、あの来週から現場出るはずだったんですけど、はい、ちょっとバイクで事故ってちょっとね手上がんないんで、
はい、
ちょっと休みますって
言ってないけど、一回も言ってないけど休みます、ね、
そうって言って、はい、結局それっきりうやむやになりました。
ああまあありえない話じゃないですね。だから逆に言ったらまあねそうなるでしょうね。
うん、
しゃあないです、
ね、もうしゃあないですね。うん、でもまあまあいいっすわ。ほんで警備員の数が多いと。
多いです。なんであのちょっとちゃう用事ですよ、
うん、
ちゃう用事で止めようと思ってもすみませんちょっとそこ止めないでください。
お
でチャリンコで自転車とかで来る人も多いんで、
そりゃそうでしょうね、うん、
は専用の駐輪場があります。
あちゃんと用意してくれてる
の、はい、
うん、
あの梅田ウィンズはあの駐輪場が別であるんでそこに止めるっていう。
ほうほうほうほうほう、なるほど、
はい、なんでこういうふうにあの競馬談義、
競馬談義
やってきたんですけど、
あ僕さっきちょっと釣りちゃんが予想してるの聞いて思ったんやけど、
はいはい、
いい？
いいっすよ。
つりちゃん今さ、お馬さんの話ばっかりしてたやん、
はいはい、
これジョッキーの話しないの？
あ、ジョッキーの話はいいでしょ別に。
っていうかつりちゃんの予想の中にジョッキーは関係ないの？
あー、あの竹豊以外は、
うん、
もう別にあの気にしてないです。
あれ 竹豊か別格？
あ、別格ですよ。でも竹豊でも、うん、持ってくれ、まあ、上位に持ってくれる馬と、うん、持ってこれない馬っていうのはあるんで、
あ、
竹豊だから買うっていうのは僕あんまりないです。僕はどっちかというと馬重視です。で、騎手はちょっと見ますよ、
うん、
ちょっと見ますけど、今回見たら、うん、下手な騎手は乗っていない。
へえ、
全部ほとんどね、
うんうん、
なんで、
はい、
これは別にあの言わなくてもいいかなと。
お、なるほど、うん、いや一応ねやっぱりね、はい、予想する時の雰囲気として、うん、はい、やっぱり馬とジョッキーとっていう予想するんじゃないかなって僕は思ってたんで。
ああ、いや意外とね、
うん、
気にしない僕は。
気にしない。気にしない。お馬さんがいればいいや。
ほんなら、これから買う人のために、うん、ちょっとポイントだけ言っておきましょうか。
ポイントだけ。
うん、今回、有馬記念で、うん、記念で出てて、うん、マークしないといけない騎手。他のレースで。
はい、ああ、なるほどね。
他の騎手、他のレースで出てきたときに、うん、マークしないと、
うん、
ちょっと考えないといけない、
うん、
騎手。
この人は要するに、
うまいよと。
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 うん、
ね、1番の、
はい、
もう枠番だけ言いますね。
はい、
番号だけ
言います。はい、
1番のペリエ。
ペリエ、外人さんじゃないですか。
外人
さん、
こいつはもうちゃくちゃうまいです。
え、どこの人なんですか。
フランス。
え、
だったはず。
ずっと日本で乗ってるんですか。
いや、そんなことないですよ。たまに来て、荒稼ぎしていくんです。
へー、ってことは、この人はチェック、ペリエ。
チェック。
うん。
で、僕はちょっと好きなんですけど、はい、2番の岩田。
岩田。
うん。岩田、こいつもともとね、確かね、
はい、
園田のジョッキーなんですよ。
園田ってまた地元っていうか、えらい、なんかね。
そうそうそう。地方競馬の時なんですけど、
うん、
まあ、結構乗れます。
岩田さん。
うん、はい、で、4番の竹豊。
はい。これはもう言わんでも誰
でも
みんな知ってるでしょ。
で、
はい、
5番の安藤克美。
安藤、あ、聞いたことあるよ、これ。
はい、うん、安藤克美はこいつはかなり、抑えてた方がいいです。
へぇー。
で、うん、で、あ、で、これ、安藤克美で台湾メジャー乗ってるじゃないですか。
はい。
普通は買うってなるじゃないですか。
はい。
この前もマイルチャンピオン買ってるし、天皇賞は悪魔買ってる、うん。でも、距離の、が長いというのはどうにもできない。ジョッキーの腕を返しても。
大間さんのね、
能力
の、スタミナ？
そうそうそう。
ですか。
まあ、どうにもできない。
まあ、いいっすわ。どんどん次行きましょう。
ほんで、ここからはね、もうそんなにいないんですけど、
うん、
柴田、
10番
アドマイアメインの柴田、
はい、
こいつは、うん、要注意です。特に関東のレースでは要注意です。
へえ、はい。
で、11番
スイフトカレン、
はい、横山典弘。
この人は僕名前知ってます
よ、はい、こいつは2着狙いがやたら多いです。
なんすかそれ。いいんすかそんなこと言って。
いいですよ。横山典の、
うん、
最近の G1 成績を見たらよくわかりますけど、うん、
はい、
やたら2着が多いです。
それなんすか、狙ってるんですか。
狙ってるんでしょ。一着の前にはかなわないと。
うん。
なら、二着を狙いに行こうじゃないか。
え、そんなん公言していいんですか。
いいですよ。明らかに競馬がそうですから。
へぇー。え、じゃあ、逆を言えば、
はい、
この人の乗る馬を買っとけば、
はいはい、
枠は外さないってことじゃないですか。
それが、馬の力あっての作戦
だ。あ、まあ、なるほどね、
はい。
まあまあいいっすわ。
そうそうそう。
で、横山典弘。
横山典弘、
うん。で、
あとはね、もういないですね。
僕も一人知ってる、これ。
はい。
竹幸四郎。
竹幸、これだ、弟ですやん。弟なんで、うん、結構言われてますけど、うん、そんなに。
弟だってほら、テレビよう出てません。
まあまあね。
うん。
よく出てます。
芸人みたいなコメントようしてません。
あいつ芸人ですから、ね。もうコンパ話は大好きですから。
コンパの話しかしてないですけどね、テレビ出たら。
そうそう。うん、で、あと、まあ、今回は出てないけども。
はいはい。
押さえとかない、いかないのは C、うん、
C。
C? はい。4位って書くんですよ。
4位って書いて。
C。
C さん。
C さん。
はい。
これは、一応、関西でも乗れるジョッキーです。
へー。これ、ね、有名な方ですか。
そこそこ有名ですよ。そこそこ G1 も買ってます。
うん。
ちょっと、気になったら買っといた方がいいかな。
はぁ。
そんなもんですね。
あ、釣りちゃん的評価は？
釣りちゃん、僕的評価は。
はいはい。
あと、ダメジョッキーとか言い始めたらもう
何も言うんですけど。あ、もうどうぞ、ダメなのはやめましょう。
ダメだよ。僕、ボロカス言いますけど。
ダメです。ダメです。
ダメな
の？はい、ちょっとブラックなラジオになっちゃうんで。
ダメなんですか？
はい、
まあ。ということで、それで、もしよかったですね。
はい。
安倍ちゃんもちょっと予想しません？
予想っていうか、
解明。
え、適当に？
うん。
適当に？
適当に。
適当に何がいいかな、みたいな。
そうそうそうそう。
僕ね、もし買うんだとしたらね、
これ、多分馬見ずにね、はいはい、僕、オッズだけ見て買う。
恐ろしい。オッズ買い。
え、でもそういう人いないんですか？
いますよ、いますよ。それも、それも一個の根拠になるんですよ。う
ん、あ、そうなんですか？
そうそうそう、根拠のある買い方をしないとダメなんですよね。
まあ、僕は、まあ、今ここですぐにって言われても、はい、まあ、わかんないんで、はい、まあ、買うならこっそり買っといて。
あ、マジですか？
で、買っといて、当たったら当たった時だけ、はい、
あ、
当たってた時だけ、
はいはい、
次回の放送かなんかで当たってましたって言いますけど、
はい、当たってました。総務視聴者プレゼント、
視聴者プレゼントできるほどの金額当たればいいですけどね
まあまあそれはそれで、
そんな感じで、
まあ、ということで今回ですね、
はい、
ちょっとまあ小一時間ですね。
え、もうそんなになるんですか？
小一時間ですよ。
ちょっと今回の放送も不安になってきた。お前こんな競馬とかね、はい、周りに誰が興味あるんかな。
そうだから、あれですかね、ある意味結果だけ教えるって感じですか、ね、買い目だけ教えて、その、プレゼントがどうなんねっていう話だけですからね。
まあ一応ね、僕らもね、プレゼント当たれば、はい、その自分の懐に入れずに、はい、プレゼントを提供するって言ってる立場である以上、はい、まあこのぐらいは聞いてもらわないと。
ちょっとね、ちょっと辛いんで。
ってことにしましょう。
はい、で、合言葉。
あ、合言葉。
ちょっとここで合言葉を言っといて、それをメールの、
あ
の、本文に。
本文に、
はい。
本文に
本文。
うん。入れてもらうと。
入れてもらう。本文というか、あの、キーワードは、
キーワードは。
ないないです。
はい。はい。
っていうに入れてもらおうかなと思うんですけど、はい、何か。
え？あ、決めてないんですか？
はい。
どうしよう。そんないきなり振られても僕何も考えちゃう。
そしたら、僕勝手に決めちゃった。
あ、いいよ、いいですよ、いいですよ。
11回放送は、4日収録で。
はい、4日収録。
4日収録で。
11回目の放送は4日収録。
ちょっと長いですけど。
はい。これで。
これで。これものすごい、あの、今、個人的には指針になりましたけど。
うん。大丈夫ですよ。
連絡になりましたけど。
大丈夫ですよ。
これ、だいたいどういう意味か分かってくる。
はい、だいたい分かりますよ。
はい。11回放送は4日収録で。
はい。まあ、多少の差異はいいでしょう。
はい。
要するに11回目の放送を4日に収録するよという。そうそう。
が、締め切りなんで、同時に。
あ、同時にね。
はい。なんで、
11日にはやめましょう。それは10日にしません？
10 日にしますか？
あ、いいか。ラジオ収録する前にメールチェックして、
そうです。
それまでってことにしますか？
そうです、それまで。そうです。
じゃあ、それでいいや。
ほんなら4日が締め切りなんで。
4日が収録で。
放送
で、ね。締め切りで、はい。はい。
なんで、あの、そのキーワードを書いて、
はい。
じゃんじゃん。100万通ぐらい。
100万通ぐらい。
はい。応募していただいたら。
え、それはどうやって抽選するんですか？
あの、メールを全部、一回プリントアウトするんで、
うん。
それを、くじで。
あ、くじで。はい。
じゃんと。
じゃんと。はい。
あの、出させてもらいますので。
はい。
公正なる抽選の上。
釣りちゃんが当たれば、1名様にプレゼント。
そうです。1名様に。どちらか。
どちらかね。
どちらか。
金額によりきり。
金額により。
はい。了解しました。
はい。なんで。それでは、もう、オープニングが、もう、このぐらいで。
いいんじゃないですか。
いいですか。
いいんじゃないですか。
いいですか。
はい。
もういいですね。
こんな感じで。はい。
それでは、オープニング方、行ってみましょう。
釣り吉、
阿部の
井戸端会議室。